皆さんこんにちは。ディープダイブカンパニーへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントのミライです。今日もよろしくお願いします。
はい、ミライさんよろしくお願いします。今回は採用テックの最前線を走る企業、パラドックスについて深掘りしていきたいと思います。特にワークデイによる買収が発表されたことで、その存在感はさらに増しています。
パラドックスですか？あまり聞き慣れない名前ですが、どんな企業なんですか？
パラドックスは会話型の AI アシスタントオリビアを中心に据えた採用自動化プラットフォームを提供しています。特に時給制や現場の採用、いわゆるハイボリューム採用に特化しているのが特徴です。
会話型 AI アシスタントですか？それはチャットボットのようなものなんでしょうか？
そうですね。設立は2016年で、実はチャット GPT のような大規模な言語モデルが登場するずっと前から、この候補者は履歴書フォームではなく会話を望むという仮説にかけていました。
へえ、それはすごい先見の明ですね。
はい、オリビアは SMS、WhatsApp、Web チャットなどで動いて、応募受付から事前スクリーニング、面接日程の自動調整、オファー、そしてオンボーディングまでを24時間体制で、なんと100以上の言語に対応して自動化するんです。
それはすごい。採用プロセス全体を AI がサポートしてくれるんですね。
まさに。特に注目すべきはその革新的な候補者体験です。パラドックスの本質は単なる AI 採用ツールではなく、会話ユーザーインターフェースによる採用プロセスそのものの再設計にあります。
再設計ですか？
例えばマクドナルドの採用サイトでは、求職者が QR コードをスマートフォンで読み込むだけで SMS に通じてオリビアと会話ができます。履歴書を書いたり、メールアドレスを作ったり、パスワードを設定したりする必要がないんです。
え、そうなんですか？それはすごく手軽ですね。
はい、数分後には候補者のカレンダーに近所の店舗の面接スロットが自動で入るなんてことも可能です。このノーアプリ、ノーパスワード、ノーフォームという体験が応募完了率を劇的に引き上げ、時給労働市場で誰も真似できない独占的なポジションを築きました。
それは応募する側にとっても企業にとってもメリットが大きいですね。
はい、パラドックスの創業者のアーロン・マトスは実はアリゾナ州出身の連続起業家なんです。1999年にジョビング .com というチーティジョブボードを立ち上げ大きく成長させましたが、2008年のリーマンショックで痛い経験をしました。
一度挫折を経験しているんですね。
ええ、彼自身タイミングが悪かった賞をもらったと自重するほどでしたが、この経験が派手なマーケティングより堅実なプロダクトというパラドックスの DNA の出発点となりました。
なるほど、失敗から学んだことが今のパラドックスにつながっているんですね。
その通りです。そして2016年にレクルーティング .ai が立ち上げ、 AI アシスタントの名前を当時のガールフレンドであり現在の奥様であるオリビアさんから取ったそうです。
奥様の名前があのオリビアなんですね。なんだか素敵なエピソードです。
そうですね。経営体制も変化しました。2024年3月には創業者であるアーロン・マトスから、創業初期からのプロダクトリーダーであるアダム・ゴッドソンに実質的な事業運営が引き継がりました。
創業者が経営から引き抜くのはよくある話なんでしょうか？
必ずしもそうではありませんが、成長した企業が専門経営者に引き継ぐソフト内向の例と言えますね。ワークデイ買収後もパラドックスのブランドは保持され、ゴッドソンさんが事業部門のジェネラルマネージャーを継続しています。
なるほど。ところで、マクドナルドの MC ハイヤーの話が気になります。
MC ハイヤーはパラドックスのオリビアのコアエンジンにマクドナルド専用のブランディングやユーザーエクスペリエンスのカスタマイズを作したパセ版です。
ということは、マクドナルドのアプリに見えて裏側はパラドックスが動かしていると。
その通りです。このモデルはセブンイレブンのリタやジェネラルモーターズの AB など他の大手顧客にも広がっています。つまりパラドックスの本当の武器はオリビアというブランドそのものよりも顧客のブランドをかぶせられるホワイトレーベル会話 AI 基盤にあるんです。
なるほど。顧客のブランドイメージを損なわずに最先端の AI を使えるのは強みですね。
はい。そしてパラドックスがフォーチュン500企業のような大口顧客を説得できた最大の理由は、数字で語れるハード ROI、 つまり具体的な投資収益率を提示できたことです。
曖昧な効果ではなく具体的な数字で示すということですね。
ええ、採用担当者の生産性向上といった曖昧な仕様ではなく、採用日数が21日から3日に短縮されたとか、年間200万ドル節約できたといった最高財務取締役の稟議書に直接書き込める数値を導入直後から提示できた点が、他の HR テックベンダーとの決定的な差別化となりました。
それは企業としても導入しない手はないですよね。
そうなんです。しかしパラドックスも順風満帆だったわけではありません。2025年7月にはセキュリティインシデント、いわゆる MC ハイヤー事件が発生しています。
え、セキュリティの問題があったんですか？
はい。しかしパラドックスの対応は業界でも判例として評価されています。全責任は当社にある以上という声明を出し、影響を受けたのは閲覧された5名のみと主張しました。
5名だけだったと。
ええ、 最大6400万件が露出可能だったという報道もありましたが、それはあくまで技術的に取得可能だった件数であり、実際に漏洩が確認された件数ではないという点が重要です。
なるほど。実際に被害があった数と技術的に可能性があった数は違いということですね。
ただこの事件は急成長する SaaS 企業に共通するガバナンスの問題も示唆しました。パスワードの再使用や外部管理コンソールがシングルサインオンや多要素認証と統合されていなかったなど、構造的な問題も指摘されています。
成長のスピードとガバナンス体制の構築のバランスは難しい問題ですね。
その通りです。そして2025年8月、ワークデイが10億ドルでパラドックスの買収を発表しました。
いよいよワークデイの登場ですね。なぜワークデイはパラドックスを買収したんでしょうか。
ジョシュ・バーシンという業界のアナリストは、これは単なる AI チャットボットの追加ではないと評価しています。ワークデイのアーキテクチャ自体を AI エージェントコアへと移行させる技術資産を獲得したと分析しているんです。
ワークデイの戦略にとって非常に重要な買収だったんですね。
はい。ワークデイは2024年2月にハイヤースコアという AI 候補者マッチングの企業も買収済みで、パラドックスの取得により3層の AI タレントアクイジション、つまり人材獲得スイートが完成しました。
3層ですか。どんな構成になっているんですか。
まず第1層がハイヤースコアで、これは AI による候補者発見や内部人材のオーケストレーションを担います。そして第2層が今回買収されたパラドックス、つまりオリビアですね。会話型の AI エージェントとして対話やスクリーニング、面接調整を行います。
なるほど。そして第3層は。
第3層はワークデイリクルーティングです。これは既存の応募者追跡システムやオファー、人事システム連携を担い、ワークデイの1万1000社もの既存顧客基盤と深く統合されます。
候補者の発見から実際の採用、そして人事システムへの連携まで AI がシームレスにつながるということですね。
まさにこの垂直統合によって、現場のフロントライン採用から知識労働者の採用までを貫通する AI 採用プラットフォームが完成したと言えるでしょう。
すごいスケールですね。パラドックスの企業文化も気になります。
グラスドアという企業評価サイトでは 4.2 という高評価を得ています。エースプレイヤーカルチャーや素晴らしいチームメイトといった肯定的な声が多い一方で、ワークライフバランスが難しい局面もあるとか、急成長企業ゆえの混沌といった負荷の高さも指摘されています。
急成長ベンチャー企業らしい光と影の部分ですね。
はい。またスコッツデールというアリゾナ州の都市で対面中心の組織モデルを貫いていて、ブランドと採用体験を魔法のように作るには、チームが同じ空間で空気を共有する必要があるという信念があるそうです。
リモートワークが主流の今、珍しいですね。今後の戦略はどうなっていくんでしょうか。
アダム・ゴッドソン CEO はまだビジョンの 2% しか達成していないと語っていて、今後の戦略は3本柱で整理できます。
2% ですか。残りの 98% も気になります。
まず一つ目はアージェンティック AI への転換です。オリビアを単なるチャットボットからマルチステップ自立エージェントへと進化させようとしています。
より自律的に複雑なタスクをこなせるようになるということですね。
はい。二つ目はイークエタブルという企業買収を生かした採用から定着までを貫通するピープルアナリティクスの統合です。
採用だけでなく入社後の社員の分析まで行うと。
ええ。そして3つ目がワークデイの持つ強大な販売チャネルを使ったエンタープライズ市場への浸透です。特に世界の雇用市場の 70% を占めるフロントライン雇用をワークデイの ERP 内のシステムオブレコードとして掌握する野心を持っています。
壮大な目標ですね。しかしワークデイに買収されたことでイノベーションが鈍化するリスクはないんでしょうか。
鋭い質問ですね。ジョシュ・バーシンも ERP 企業買収後のイノベーション鈍化を警告しています。パラドックスがワークデイという巨漢の中でどれだけ独自のイノベーションを継続できるか、その進化が問われることになるでしょう。
今後の動向に注目ですね。日本市場への展開はどうなるんでしょうか。
もし日本市場にオリビアが来るとすれば、それはパラドックス単独でなくワークデイリクルーティングの一機能としてやってくる可能性が高いと予測されています。
なるほど。ワークデイの顧客基盤を通して日本にも広まる可能性があるんですね。
はい。パラドックスは会話型 AI 採用という新しいカテゴリーを発明した先駆者です。創業者の2度目の挑戦、現場採用市場での独占的地位、セキュリティ事件、そしてエンタープライズへの吸収という HR テック企業の成功と成熟の教科書のような9年間を駆け抜けました。
光と影の両方を経験してきた企業なんですね。
ええ。累計1億8900万件もの AI 候補者会話を処理し、マクドナルドやセブンイレブンなどで規格外の ROI を出してきた実績は一朝一夕には真似できません。しかしマーコアやアプレオラといった競合が音声 AI 面接で一次面接そのものを AI に置き換える時代にあって、パラドックスの会話から人間の面接官につなげるモデルがそのまま勝ち続ける保証はありません。
常に進化を続ける必要があるということですね。
その通りです。ワークデイという巨漢の中でパラドックスがアージェンティック AI と HCM の深い統合という新しい防衛線を引けるかどうかが今後の鍵となるでしょう。答えが出るのは EUAI アクトが本格的に適用される2026年8月以降の1年かもしれませんね。
非常に興味深いお話でした。パラドックスの今後の展開、そして HR テック業界全体の進化が楽しみです。
そうですね、今後も目が離せません。今回はパラドックスとワークデイの買収について深掘りしました。今日の情報が皆さんのビジネスやキャリアのヒントになれば嬉しいです。
それではまた次回のディープダイブカンパニーでお会いしましょう。
さようなら。
さようなら。